広報富田林8月号。このテープまたは CD は富田林氏の依頼により、視覚に障害をお持ちの方などのために富田林氏朗読ボランティアグループ草笛が制作貸し出しを行うものです。デイジー図書判例。この広報富田林8月号の回想はレベル2まであります。デイジー図書判例終わり。奥付け。令和5年2023年8月1日発行。第883号。発行、富田林氏。編集、市長公室都市魅力課。郵便番号 584-8511 大阪府富田林市常盤町 1-1 電話 0721-25-1000 ファックス 0721-25-9037 E メールアドレス info@city.tondabayashi.lg.jp 令和5年6月30日現在の本市の人口と世帯数。人口107,472人。男性56,670人。女性56,805人。世帯数52,168世帯。奥付け終わり。広報富田林8月号の主な内容は次の通りです。部局運営方針、6月補正予算、コロナワクチン関連記事、川柳、暮らしのページ、保健医療、町の話題、市からのお知らせなどです。聞き終わったテープまたは CD は再び録音に使用しますので、元のケースに入れ、宛名カードを裏返してポストに入れてください。また、テープまたは CD に不備がありましたら、市役所都市魅力課広報シティセールス係、内線326へご連絡ください。令和5年度部局運営方針、問い合わせ制作推進課、内線521。本市では部や組織の責任者である部局長が1年間を通して部局として各施策に取り組む方向性を部局運営方針として取りまとめています。この方針を公表することで、姿勢の見える化を行います。なお、部局運営方針の全文は、市ウェブサイト制作推進課のページをご参照ください。全部局共通の取り組み。子ども真ん中社会の実現。子どもの視点に立った上で、子どもが健やかに成長できる環境や、子育てに夢や希望を感じられる社会を実現する取り組みを進めます。SDGs の推進、Act4-2030 をスローガンに、誰一人として取り残さないとする SDGs の理念のもと、全部局を挙げて SDGs の取り組みを進めます。部局長、名称、氏名の紹介。所管している課、室。1、今年度の主要なテーマ。2、主要なテーマに沿った事業や今年度の主な事業。抜粋。以上の順に読みます。市長公室長、沢田和秀。秘書課、政策推進課、デジタル推進室、人事課、都市魅力課。1、各種施策の推進及び 効率的・効果的な行政運営。2. 大阪・関西万博のチームエキスポ2025プログラムを通じた SDGs への貢献。政策推進課。富田林市 DX 戦略に基づき、みんなの快適便利なスマート市役所を目指す。デジタル推進室。職員の資質や能力を十分に発揮できる環境構築のため、働き方改革を推進。人事課。広報富田林を中心にした情報発信と、市長と語ろう我が町富田林などを通じた校長。都市魅力課。市長公室付部長花岡聡。危機管理室。1. 市民が安心して暮らせるよう、地域防災力の向上による災害に強い町づくりを推進。 2. 自然災害から市民の暮らしと生命・財産を守り、地域防災計画に基づく総合的な防災対策を推進。避難所機能の強化と地域の防災訓練との連携を図り、地域防災力を向上。警察や防犯委員会などと連携した犯罪被害防止の啓発と防犯意識の向上。総務部長矢野啓一。総務課、行政管理課、財政課、契約検査課、会計室。1. 将来を見据えた持続可能な自治体運営と市庁舎建て替え期間中の市民利便性の確保。2. 市庁舎北館解体のため各部署を現庁舎南館やスバルホール、消防庁舎などに移転。総務課。行財政・経営改革ビジョンの全庁的な推進。行政管理課。財政状況の見える化を推進し、市民の皆様に分かりやすく情報を発信。財政課。総務部付部長松本徹。課税課・収納管理課。1. 市税減少見込みの中、効率的な事業運営による持続可能な自治体運営。 2. 令和6年度の固定資産税の評価替えと特別徴収税額通知の電子化への対応。課税課。現年課税分の滞納処分の早期着手と滞納繰越分の滞納者実態把握調査及び看過しやすい債権の差し押さえ。収納管理課。市民人権部長土井清美。市民窓口課金剛連絡所。環境衛生課人権市民共同課人権文化センター。 1. 窓口業務のデジタル化と心豊かな地域社会を目指す。 2. 戸籍証明書のコンビニ交付サービスの開始による利便性の向上。市民窓口課。誰一人取り残さない社会の実現を目指し、仮称多文化共生人権プラザを整備。人権文化センター。首やかつやカミキリの生息域を拡大させない防除対策。環境衛生課。子育て福祉部長上田健二。増進型地域福祉課生活支援課障害福祉課広域福祉課。1. 高齢・障害・子ども・子育て・生活困窮の福祉部局と教育部局も含めた全庁横断的な相談支援体制を整備し、個々の状況に寄り添った伴走型の支援を目指す。2. 複雑化、複合化した課題や狭間の支援ニーズに対する包括的な支援体制整備、増進型地域福祉化、障害者差別解消法や手話言語条例などの普及啓発と理解促進、障害福祉化、生活保護法施行事務の適正かつ効率的な実施に向けた自主的内部点検などの徹底、生活支援課、子育て福祉部付け部長寺本博之、子ども未来室、私立保育園学童クラブを含む児童館、1第2期富田林市子ども子育て支援事業計画の推進と子育て支援事業の充実、2見守りおむつ定期便事業を開始し、おむつなどの配達を通じた見守り支援につなげる子ども未来室、学童クラブの施設面運用面での改善や機能充実、子ども未来室、すべての小学校の学童クラブにおいて長期休業期間中の午前8時開設を実施、子ども未来室、子ども未来室と健康づくり推進課の連携を深め、乳幼児期の母子と家庭への相談支援を強化、子ども未来室、児童館の老朽化対策とともに仮称子ども子育てプラザ整備のための検討、児童館、健康推進部長木田浩二、保険年金課、高齢介護課、福祉医療課、健康づくり推進課、1健康寿命延伸に向けた取り組みの推進、2最大5つのがん検診を一度に受診できるがんパック検診による検診体制の充実と特定健康審査の受診率向上に向けた取り組み、健康づくり推進課、保険年金課、富田林市認知症とともに歩む笑顔の町条例の理念に基づく認知症予防のための各種事業やフレイル予防、高齢介護課、福祉医療課、福祉医療関係事業者などへ支援金を給付し、利用者への安定的なサービス提供につなげる、高齢介護課、健康づくり推進課、産業まちづくり部長森木和幸、道路交通課、都市計画課、金剛地区再生室、広域まちづくり課、住宅政策課、農と緑推進課、商工観光課、1金剛地区の新たなまちづくりの取り組みを加速化、地域農業、商工業及び観光施策の推進、2金剛中央公園のリニューアルに向けた基本計画策定とウォーカブルな空間づくりのための整備、金剛地区再生室、農業者に対する支援、新たな担い手の確保、農地の保全、地産地消の推進、農と緑推進課、企業誘致施策と大阪・関西万博を見据えた富田林のセールス、商工観光課、市内の道路や公園、市営住宅において超寿命化整備を含む計画的な維持管理、道路交通課、農と緑推進課、住宅政策課、教育総務部長石田俊信、教育総務課、教育指導室、私立幼稚園を含む学校給食課、1学校の地域総合拠点化と働き方改革、 学校給食のあり方と質の高い教育の保障。2. 地域総合拠点の新たな6カ所の整備と公務支援システムの運用。教育総務課。アレルギー対応食の提供と小学校給食を地域の人と一緒に食べる触れ合い給食会の実施。学校給食課。すべての私立幼稚園において3年保育、預かり保育、給食指導を継続。教育指導室。ニーズに合わせた教育の充実と個別最適化された学びの実現に向けた取り組み。教育指導室。障害学習部長、音羽信彦。障害学習課、文化財課、公民館、図書館。1. 人と町がにぎわい、地域の魅力と可能性を開く町おこし、地域おこしの推進。 2. 文化芸術振興ビジョンの取り組みと、若者が活躍でき、健康で元気に暮らせる町づくりの推進。障害学習課。富田林市文化財デジタルアーカイブの活用と文化財保存活用地域計画の素案策定。文化財課。市民の学習欲求と社会的地域的課題に即した事業や富田林の魅力を再発見する講座の実施と SNS を活用した情報発信。公民館。地域保育園、幼稚園、学校、図書館が連携協力し、子どもの読書環境の充実を図る。図書館。上下水道部長、鉄本真澄。上下水道総務課、水道工務課、下水道課。1. 災害に強い強靭な施設、管路づくりと経営基盤の強化を図り、持続可能な上下水道の運営。2. 安全・安心な水道として安定供給のための水源から給水栓までの総合的な水質管理。水道工務課。強靭な水道として病院や避難所、学校などの重要給水拠点への水道管敷設替え工事を計画的に実施。水道工務課。大阪広域水道企業団との統合に向けた協議を継続。上下水道総務課。指定避難所などにマンホールトイレの設置工事を継続。下水道課。消防庁、京谷倫之介。消防総務課、予防課、警備救急課、司令課、警防第一課、警防第二課。1. 誰もが安全に安心して暮らせる町、地域を築くため、消防の組織力を高める。2. 近隣消防本部との広域化による消防体制を整備・確立し、将来にわたる安心・安全を守る。消防総務課。火災の発生を未然防止するため、物品販売店舗や病院などの建物に対して査察を実施。予防課。職員研修や消防活動・資機材の充実。自主防災組織の設立・育成などにより、災害による被害の軽減を図る。警備・救急課。令和5年度、富田林市の予算。6月補正予算。問い合わせ・財政課、内線335。第2期、吉村市政がスタート。新たな施策を盛り込んだ補正予算を編成。令和5年度当初予算は4月に市長選挙を控えていたことから、 経常的な経費や事務的な経費を中心とした骨格予算を編成しました。6月の市議会定例会において重点的に進める政策的経費などを中心に盛り込んだ補正予算が可決されました。今月号では6月補正予算にて計上した主な事業を紹介します。1. すべての子どもをみんなで応援するまちづくり。見守りおむつ定期便事業の実施。令和6年1月から富田林市民の乳児、0歳児を養育する家庭を対象に、毎月1500円相当の子育て用品、おむつなどを1歳の誕生月まで、仮称見守り配達員が配達します。おむつなどの配達を通じて定期的に子育て世帯と関わりを持つことで、育児の悩み事やお困り事などを気軽に相談できる機会を設け、必要に応じてきめ細かな支援につなげます。960万円。2学期から3学期の小学校給食費を無償化。物価高騰による家計への負担を軽減するため、今年度の小学校給食費2学期3学期分を無償化します。1億3421万円。中学校給食費を30食分無償化。物価高騰による家計への負担を軽減するため、中学生の生徒1人当たり令和5年10月から令和6年3月の間に実施する給食の中で予約した30食分を無償化します。2333万円。次の取り組みも実施します。仮称子どもの権利条例の制定を目指します。市民全体で子どもの権利を理解し尊重する、子ども一人一人の成長を守り、子どもの最善の利益を優先する社会の実現に向け、仮称子どもの権利条例の制定を目指します。富田林市子ども真ん中推進本部の設置。国において示される少子化対策の推進や本市独自の子ども真ん中社会に向けた施策を推進していくための庁内推進体制、富田林市子ども真ん中推進本部を設置します。富田林版の子ども真ん中子ども子育て支援策を着実に実行し、子育て世代から選ばれる魅力ある町、富田林の実現に向けて歩みを進めていきます。2、すべての市民の暮らしを支える住民福祉の推進。認知症支援損害賠償保険の公費負担。認知症の人と家族が安心して外出できるよう、認知症の人の事故により損害賠償責任を負った場合に保障される個人賠償責任の保険料を公費負担します。59万円。特定健診受診者へのポイント付与。特定健診の受診率向上を目的として、大阪府の提供するアプリ大阪健活マイレージアスマイルを通じたポイント付与を行います。869万円。難聴高齢者に対する補聴器購入助成。市の定める要件に該当する難聴の高齢者に対し、左右いずれかの耳に装用する補聴器本体1台分の購入にかかる費用を助成します。上限25,000円。125万円。3、人と町がにぎわい地域の魅力と可能性を開く町おこし地域おこしを推進。金剛駅周辺のウォーカブル推進ビジョンの策定。金剛駅周辺における 居心地がよく歩きたくなるウォーカブルな空間づくりを推進するため、町の将来像や取り組みの方向性を示すウォーカブル推進ビジョンを策定します。109万円、若者会議提案事業の実施。富田林市第2期若者会議からの施策提案を受け、若者への認知度向上などを目的とし、富田林寺内町を舞台にした周遊型の謎解きイベントを実施します。また若者が企画運営し、来場者が文化芸術に触れることができる仮称文化芸術イベントを実施します。327万円。4、行財政改革、市役所改革の継続と市民サービス向上の両立を追求。戸籍証明書のコンビニ交付サービスの実施。市民の利便性の向上、窓口混雑緩和及び証明書交付事務の効率化を目的として、マイナンバーカードを利用した戸籍証明書のコンビニ交付サービスを実施します。1533万円。キャッシュレス決済機能付きセミセルフレジの導入。各種証明書の発行手数料などの支払い用にキャッシュレス決済機能付きのセミセルフレジを導入します。808万円。窓口発見機、窓口混雑状況確認システムの導入。新庁舎建設工事に伴って庁舎内の待合スペースが減少するため、窓口混雑の緩和や来庁前の混雑状況の確認を可能とするシステムを導入します。1427万円。他にもさまざまな施策に取り組みます。物価高騰下での事業継続を下支えするため、各事業者・団体に対する支援金を給付。1億6248万円。物価高騰などの影響を受けている事業者・団体の事業継続を支えることを目的として、保育施設・高齢者・障害者施設をはじめとする福祉施設などや医療機関・農業者及び運送事業者などを対象とした支援金の給付を実施します。森林環境贈与税を活用した事業の実施。804万円。森林環境贈与税を活用し、森林整備にかかる方針の策定や国産木材を使用した施設備品の購入などを実施します。ICT を活用した業務システムを導入した民間保育所などに補助金を交付。225万円。校区交流会議、校区プログラム活動に対する補助金を交付。160万円。金剛公民館図書館の障害者用駐車場屋根設置工事を実施。598万円。 LINE 公式アカウントの機能拡張を実施。231万円。新型コロナワクチン接種について、7月19日時点の情報です。問い合わせ、市新型コロナワクチン接種コールセンター、電話フリーダイヤル0120-884-056。土曜日日曜日祝日を除く午前9時から午後5時30分。令和5年度の接種スケジュール。5歳以上。令和5年度の接種を実施しています。8月31日木曜日までの接種対象者で、接種を希望する人は早めの接種をお願いします。最新の情報や詳細は、市ウェブサイト、市 LINE 公式アカウントからご ご確認ください。なお、令和5年度も接種費用は引き続き無料です。令和5年秋開始接種について、国の方針により今後変更になる可能性があります。接種期間、回数、令和5年9月から12月の間に1回。接種対象者、追加接種可能な5歳以上の人。使用するワクチン、オミクロン株 XBB1 系統の成分を含有する1価のワクチン。接種券について、オミクロン株対応2価ワクチンの接種状況、未接種の人、接種券の発送はありません。すでに発送済みの接種券を使用してください。1回接種済みの5歳から64歳の人、前回接種日が令和5年5月7日までの人、接種券の申請が必要です。令和5年5月8日から8月31日までの人、接種券は8月下旬以降、順次発送予定です。1回接種済みの65歳以上の人、前回接種日が令和5年5月7日までの人、接種券は発送済みです。令和5年5月8日から8月31日までの人、接種券は8月下旬以降、順次発送予定です。2回接種済みの人、前回接種日が令和5年5月8日から8月31日までの人、接種券は8月下旬以降、順次発送予定です。なお、オミクロン株対応2価ワクチンには、BA.1 対応型、BA.4-5 対応型の2種類があります。新庁舎建設に伴う各部署の移転のお知らせ、8月から9月。問い合わせ、総務課内線341。新庁舎建設に伴う8月から9月に予定している各部署の移転スケジュールをお知らせします。移転の前後で窓口の場所が変わる部署がありますので、手続きなどで来庁される際はご注意ください。ご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解、ご協力をお願いします。移転スケジュール。令和5年8月にスバルホールへ仮移転。9月に市送排水管理センターへ移転。11月に市消防本部へ仮移転。10月から令和6年2月までに市役所内の移転があります。移転日、8月7日月曜日、下水道課、移転先スバルホール3階、桜ヶ丘町 2-8、金剛地区再生室、人権市民共同課、移転先スバルホール4階へ、8月14日月曜日、都市計画課、ノート緑推進課、商工観光課、文化財課、農業委員会事務局。移転先、スバルホール4階へ。8月21日月曜日。道路交通課、一般財団法人、市公園緑化協会。移転先は、スバルホール4階へ。9月19日火曜日、上下水道総務課、水道工務課、移転先、市送排水管理センター2階、高田2丁目 12-44。 なお、水道お客様センターでの手続きは、引き続き市役所の窓口にお越しください。詳しくは市ウェブサイト、上下水道総務課のページをご確認ください。 なお、郵便物送付先の住所、時和町 1-1、および代表電話番号、電話 25-1000 は、移転後も変更ありません。短歌、地層、島村さゆり線。秋歌、人絶えし、家にも季節巡り来て、ツツジの花の紅がもゆ。緑ヶ丘町、千葉清子。戦表、人が住まなくなった家にも、毎年時期を間違えず、季節の花は咲く。ツツジの花の紅がもゆに力点が込められて、読み手のイマジネーションをかきたてる。初句から結句までよどみなく歌われて爽やかな一首。藍色の山の稜線雲かかり、ゆっくり流れ山肌見ゆる。紅葉台、島田時子。拙なきも味噌一文字に挑みおり、指折りひねる午後のひととき。五軒屋、水原美也子。広島に京竹島はあの時も、先しか暑き八月が来る。若松町西、若葉もゆ。ホームへと入り来る列車をかろうじて、川瀬市町の羽ばたきを聞く。西木より南、山中哲夫。献身の数値の良さに気が晴れて、アイスを買いにちょっと寄り道。寺池台、渡辺勝美。かの人の出陣跡の山城は、今日は竹林竹碑を脱ぐ。幸田、奥宮陽子。暮れそうで暮れない日暮れ、初夏の雲は幾重のショールを編みぬ。選者 A。 9月号は俳句を掲載します。なお、応募は7月31日で締め切りました。川柳、短歌、俳句はそれぞれ別のハガキで応募してください。1人各5点まで。市内在住の人で未発表のものに限ります。作品の漢字や氏名には必ず振り仮名をつけてください。10月号の川柳、宿題、空は8月31日木曜日。11月号の短歌は9月30日土曜日。12月号の俳句は10月31日火曜日までに応募してください。いずれも必着。宛先、郵便番号 584-8511、 時和町1番1号、富田林市役所都市魅力課宛て。住所、氏名、振り仮名、電話番号を記入してください。
暮らしのページ。国民健康保険、新しい高齢受給者証を送付。現在、高齢受給者証をお持ちの人は、7月31日で有効期限が切れます。引き続き該当する人には、新しい高齢受給者証を7月に送付しましたので、届いていない場合はお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、内線552。福祉、後期高齢者医療被保険者証が橙色に変わりました。8月1日火曜日より、同被保険者証は橙色に変わりましたので、古い被保険者証黄色は使えません。新しい被保険者証は7月に送付しましたので、届いていない場合はお問い合わせください。問い合わせ、福祉医療課、内線158と159。後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか？今年度の保険料が決定し、7月に後期高齢者医療保険料額決定変更通知書を送付しています。 普通徴収で口座振替を利用していない人は、お送りした納付書で忘れずに納めてください。問い合わせ、福祉医療課、内線158と159。地域活動支援センターのご利用を。地域活動支援センターでは、障害のある人に創作的活動や生産的活動などに参加できる場や機会を提供し、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう支援しています。対象者、市内在住で身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人など、費用無料。活動内容など詳しくは次の施設にお問い合わせください。1. NPO 法人愛地域活動支援センター時和木昭和町2丁目 2-6 電話 25-1050 ファックス 25-1095 祝日を除く月曜日から金曜日午前9時から午後5時2. NPO 法人一歩の会地域活動支援センター紙飛行機藤沢台5丁目 4-14 フローラルハイツ101電話 51-3407 ファックス 81-7676 月曜日から金曜日午前10時から午後4時と第1・第3日曜日午前10時から午後3時いずれも祝日は除きます。今月の相談、相談はすべて無料です。詳しくはお問い合わせください。31項目あります。各項目ごとにグループに区切っています。1、法律相談。祝日を除く毎週水曜日午後1時から4時、市役所1階市民相談室で、祝日を除く第1・第3水曜日午後1時から4時、金剛連絡所2階で、いずれも予約が必要です。内線182、定員6人、第4水曜日は12人、同一年度内で2回利用できます。同一案件での2回利用はできません。2. 市民相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、市役所1階7番窓口で、電話相談もできます。内線182と184。祝日を除く毎週水曜日午後1時から4時、金剛連絡所1階で、事前予約、電話相談もできます。電話 29-1401 3. 行政相談17日木曜日午後1時から4時市役所1階市民相談室で国への要望や苦情などを行政相談委員に相談予約が必要です。電話相談もできます。内線182 4. 司法書士相談15日火曜日午後1時から4時市役所1階市民相談室で予約が必要です。内線182定員6人同一年度内で1回利用できます。5人権何でも相談25日金曜日午後1時から4時市役所1階市民相談室で当日電話相談もできます。内線187人権擁護委員による相談問い合わせ内線471 6女性の悩み相談8月1日火曜日と9月5日火曜日午前9時30分から午後0時30分と午後1時30分から3時30分 定員5人。8月10日木曜日、午前10時30分から午後0時30分と、午後1時30分から3時30分。定員4人。19日土曜日、午前9時30分から11時30分。定員2人。いずれも、スバルホール3階、男女共同参画センターで。電話相談もできます。予約が必要です。内線472、女性カウンセラーによる相談。7、人権相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。人権文化センター内、市人権協議会で。事前予約、電話相談もできます。電話 24-3700。 8. 生活相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。人権文化センター内、市人権協議会で。事前予約、電話相談もできます。電話 24-3700。9. 虹色ホットライン。第1、第2、第3土曜日。午前10時から午後3時。電話相談のみです。電話 20-0285。LGBTQ に関する相談。10. 保育士による育児相談。祝日を除く第2、第4月曜日。午後1時から3時。レインボーホール、市民会館2階で。予約が必要です。電話 26-1233。定員3組。11、ひとり親家庭相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分。市役所2階子ども未来室で。予約が必要です。電話相談もできます。内線204。12、家庭児童相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所2階子ども未来室で。電話相談もできます。内線206から208と289。13、発達相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分。市役所2階子ども未来室で。予約が必要です。電話相談もできます。内線209。14、子育て相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。児童館で。電話相談もできます。電話 25-0666。 15. 健康相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分、保健センターで。予約が必要です。電話 28-5520。 生活習慣病や栄養、禁煙などについての相談。なお、栄養相談は日時が決まっています。16、福祉何でも相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。総合福祉会館、市役所2階23番窓口と金剛連絡所2階で。コミュニティソーシャルワーカー、CSW による福祉に関するあらゆる相談。17、自立支援相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所2階23番窓口と金剛連絡所2階で。電話相談もできます。内線274。18、市民公益活動相談。 祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後9時、市民公益活動支援センターで。予約が必要です。電話 26-7887。事前予約により、土曜日、日曜日、祝日の相談もできます。19、農業相談。4日金曜日と9月5日火曜日、午後1時から3時、市役所4階農業委員会で、事前予約もできます。内線431。20、商工相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分、商工会館2階で、経営指導員などによる相談。電話 25-1101。21、日本政策金融公庫相談。9日水曜日、午後1時30分から3時30分、商工会館2階で、予約が必要です。電話 25-1101。22、消費生活相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から正午と午後1時から4時、市役所1階市民相談室横、市消費生活センターで。電話相談のみです。内線186と188。専門相談員による相談。消費者ホットラインは、電話、局番なし188。23、就労支援相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。人権文化センター内、市就労支援センターで、就労支援コーディネーターによる雇用・就労についての相談。問い合わせ、市人権協議会。電話 24-3700。24、お出かけ就労支援相談。22日火曜日、午後1時30分から4時。市役所1階市民相談室で、就労支援コーディネーターによる雇用・就労についての相談。問い合わせ、市人権協議会、電話 24-3700。 25、若者の就労相談。祝日を除く月曜日から金曜日、午前10時から午後5時、南河内地域若者サポートステーションで。予約が必要です。南河内地域若者サポートステーション。常盤町 3-17-501。電話 26-9441。26、労働相談。10日木曜日、午後2時から5時。市役所1階市民相談室で。当日、電話相談もできます。内線187。社会保険労務士による相談。予約優先です。相談日の1週間前までの予約により、通訳付きの労働相談もできます。問い合わせ、内線481。27、チャイルドライン。毎日、午後4時から9時。チャイルドライン支援センターで、18歳までの子供の声を聞き、その気持ちに寄り添います。電話 0120-99-7777。 チャットでの相談もあります。28、若者お悩み相談。祝日を除く毎日、午前9時から午後8時。トピック、きらめき創造館で。月曜日から金曜日、午後6時からと、土曜日、日曜日の終日は、ロビースタッフによる相談。29、引きこもり相談。24日木曜日、午後1時から2時30分と、午後2時30分から4時。トピック、きらめき創造館で。 予約が必要です。電話 26-8056。 定員各1人、カウンセラーによる相談。30、進路相談、奨学金。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分。市役所3階、教育指導室で。当日、電話相談もできます。内線363と364。31、心の電話相談。祝日を除く毎週水曜日、午前10時から午後3時30分。電話相談のみです。電話 25-8264。今月の相談は以上です。保険医療。特にお知らせしないものは費用無料。問い合わせ申し込みは保健センターへ。電話 28-5520。ファックス 29-7760。実施医療機関やその他の検診は4月号広報に織り込みの令和5年度保険事業案内または市ウェブサイトをご参照ください。がん検診。費用は無料。電話予約ができます。胃がん。対象者40歳以上、年度内に1回。内容。問診、イブ X 線検査。対象者、50歳以上、2年に1回。昭和48年以前の偶数年生まれの人。内容、問診、胃内視鏡検査。肺がん、結核検診含む。対象者、40歳以上、年度内に1回。内容、問診、胸部 X 線検査。大腸がん、対象者、40歳以上、年度内に1回。内容、問診、便潜血反応検査。乳がん、対象者、40歳以上、2年に1回。昭和58年以前の偶数年生まれの人。内容、問診、マンモグラフィー検査、乳房 X 線検査。子宮頸がん、対象者、20歳以上、2年に1回。昭和の偶数年生まれの人、または平成15年以前の奇数年生まれの人。内容、問診、視診、内診、頸部細胞診。日程など、時、日程は4月号広報に織り込みの令和5年度保険事業案内に記載、市ウェブサイトでもご参照いただけます。ところ、保健センターまたは実施医療機関。申し込み、保健センターまたは実施医療機関へ。申し込み先着順です。電話申し込みもできます。詳しくは保健センターへお問い合わせください。電話 28-5520。 済生会富田林病院の案内。皮膚がん検診。時、8月16日水曜日、午後2時から4時30分。内容、皮膚がんを心配している人のための皮膚科専門医の指針による検診。費用、無料、予約制です。女性専用外来。時、8月17日木曜日、午後1時から3時30分。内容、気になる症状があるけれど、受診する科目がわからない。男性医師だと恥ずかしくて聞けない、など、診察や治療の相談について、女性医師が担当します。診療時間は、1人当たり25分程度。定員、 6人。費用、有料、予約制です。ベビーマッサージ教室。時、8月18日金曜日、午前10時30分から11時30分と、午後1時から2時。内容、赤ちゃんとの触れ合い、スキンシップの方法。定員、各6組。費用、700円。申し込み、8月7日月曜日から、済生会富田林病院へ。申し込み先着順です。以上、詳しくは、済生会富田林病院にお問い合わせください。電話、29-1121。祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。富田林保健所の案内。富田林保健所では、エイズに関する相談、医療機関に関する相談、心の健康相談、エイズ抗体検査、梅毒血清反応検査、クラミジア抗原検査、腸内細菌検査、凝虫卵検査、飲用水井戸水検査、骨髄バンクドナー登録などを実施しています。詳しくは、富田林保健所にお問い合わせいただくか、ホームページをご参照ください。電話 23-2681。 病気など、いざという時の連絡先。休日急病診療。診療日、日曜日、祝日、年末年始。私立休日診療所。電話 28-1333。 1. 内科。午前9時から11時30分と、午後1時から3時30分。2. 歯科。午前9時から11時30分。済生会富田林病院。電話 29-1121。 小児科、中学生まで。受付時間、午前9時から11時30分と午後1時から3時30分。救急安心センター大阪。救急医療相談窓口。電話シャープ7119。 IP 電話ダイヤル回線は、電話 06-6582-7119。 病院に行くか救急車を呼ぶか迷ったときは相談を。看護師が医師の支援体制のもと、24時間病気・怪我などの相談に応じます。なお、緊急時は迷わず119番へ。
街角トピックス、6月から7月。プールでいっぱい遊ぼう。今年も市民プールアクアパークきらめきは、たくさんの子どもたちの笑顔であふれています。7月14日には私立幼稚園の園児らが、オープンに先立って同プールを訪れ、お友達と一緒に水の流れる滑り台を滑ったり、浮き輪を使って泳いだりしてはしゃいでいました。また、トッピーが描かれた大きなバケツから滝のように流れ落ちる水しぶきに大きな歓声を上げていました。なお、同プールは8月31日木曜日までオープンしています。ぜひご来場ください。ドロリンピック開催。6月14日、久野木台小学校の5年生が田植え体験を行いました。素足で入る田んぼの感触に興奮しながらも、丁寧に苗を植えていました。田植え体験が終わると、恒例となっているドロリンピックが開催され、苗を植える前の田んぼでかけっこをして汗を流しました。最後は先生も参加し、 みんな泥だらけになりながらも貴重な経験を楽しんでいました。スタバで水彩画教室。6月16日、市民が芸術活動に親しむことなどを目的とした街角ミュージアム事業の一環として、水彩画のワークショップがスターバックスクロスモール富田林店で開催されました。参加者は水彩で海の生き物などを思い思いに台紙に描き、その台紙を使ったオリジナルのタンブラーで自分が入れたコーヒーの本格的な味を楽しんでいました。初夏の夜を彩る蛍の光。6月17日、東城地区で蛍鑑賞会の夕べが開催されました。2月に東城蛍を守る会の皆さんが中心となって放流した蛍の幼虫が成長し、幻想的な光で初夏の夜を彩っていました。初めて見る蛍の光に大喜びする子供の姿なども見られ、訪れた人たちは蛍が奏でる光の共演を時間が経つのも忘れて見入っていました。みんなで一緒に河内音頭。6月20日27日、スバルホールで河内音頭講習会が開催されました。2日間で合計約100人が参加され、河内音頭保存会の皆さんの指導のもと、一緒に踊りながら実践的に河内音頭を覚えていました。8月末頃まで市内各所で開催される予定の盆踊り本番に向けて、楽しみながらも一生懸命練習されていました。市民文化祭ダンスフェスティバル。7月1日、スバルホールで市民文化祭ダンスフェスティバルが開催されました。富田林ダンス連盟に所属するグループを中心に、9団体の子供から大人までが舞台に立ち、日頃の練習の成果を楽しそうに披露していました。市民文化祭では、市民の皆さんの日頃の文化活動の成果を披露する場として、作品展示、舞台発表などを開催しています。富田林と近鉄展。7月8日から17日、きらめきファクトリーで、近鉄長野線、岸富田林間、上下線高架化を記念して、近鉄グループホールディングス株式会社のご協力のもと、歴代の列車や駅近辺などの古い写真や、鉄道プレート、鉄道模型、路線図、時刻表などの展示が行われました。訪れた人々は昔のことを思い出しながら懐かしそうに展示を眺めていました。市からのお知らせ。富田林市非課税世帯緊急支援給付金のお知らせを送付しました。電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円、1回限りの給付金を支給します。給付対象となる世帯には書類を送付しています。振込通知書が届いた人は、基本的に手続き不要で支給しますが、支給申請書が届いた人は手続きが必要となりますので、申請期限の9月29日金曜日までにお早めに手続きください。問い合わせ、市給付金専用コールセンター、電話 0120-101-270、祝日を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。大阪880万人訓練。この訓練は一人一人が身を守る行動や避難行動を実践する機会です。この機会に災害時にできる最善の行動を考え、 実践してみましょう。時、内容。9月1日金曜日午後1時25分、防災無線にて訓練予告を放送します。午後1時30分、地震発生と想定し、午後1時33分ごろ、大津波警報発表、府から府内全域に向けメール配信。午後1時35分ごろ、火災拡大、市より市内全域に向けメール配信。注意、携帯電話利用者に訓練速報をメール配信します。緊急地震速報のブザー音ではありません。マナーモードでも着信音が鳴ります。映画館などではあらかじめ電源を切るなどお気をつけください。エリアメール、緊急速報メールに対応している機種にのみ配信されます。携帯電話の対応機種など詳しくは携帯電話会社へご確認ください。問い合わせ、府民お問い合わせセンター、電話 06-6910-8001。 成人用肺炎球菌予防接種。65歳以上で同予防接種を初めて受ける人に公費助成を実施しています。本市では65歳以上で接種を希望する人に公費助成をしています。なお、本市による公費助成は生涯に一度限りです。対象者、接種日に本市に住民登録をしており、これまで公費助成を受けて接種したことがなく、次の1から3のいずれかを満たす人。1、国が指定する定期接種の対象者。対象者は、昭和33年4月2日から昭和34年4月1日生まれ、昭和28年4月2日から昭和29年4月1日生まれ、昭和23年4月2日から昭和24年4月1日生まれ、昭和18年4月2日から昭和19年4月1日生まれ、昭和13年4月2日から昭和14年4月1日生まれ、昭和8年4月2日から昭和9年4月1日生まれ、昭和3年4月2日から昭和4年4月1日生まれ、大正12年4月2日から大正13年4月1日生まれの人です。2、満60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルス、HIV により免疫機能に障害を有する人、身体障害者手帳1級を有する人、または同程度の障害がある人、3、満65歳以上で国が指定する定期接種の対象者以外の人。費用3000円。なお、接種前に保健センターにご連絡ください。直接医療機関に行っても助成を受けることはできません。また、生活保護世帯の人で、国が指定する定期接種の対象者の人は、生涯に一度限り無料で受けることができますので、接種前にお問い合わせください。申し込み、保健センターへ、電話 28-5520、申し込み者に予診票と実施医療機関一覧表を送付しますので、予診票が届きましたら、希望する実施医療機関に予約してください。防災無線による訓練放送を実施。国が主催する情報伝達訓練が、全国の市町村において一斉に実施され、全国瞬時警報システム、J アラートを用いた訓練放送が、市内に設置している防災無線から流れます。 皆さんもこれを機会に、身を守るにはどうしたらよいか考え、その場で行動してみましょう。時、8月23日水曜日、午前11時ごろ。なお、気象、地震活動の状況などによっては、訓練放送を中止することがあります。全国瞬時警報システム J アラートとは、地震や津波などで対処に時間的な余裕がない事態が発生した場合、通信衛星を用いて国、消防庁から直接市町村などに情報を送信し、市町村の同方系防災行政無線を自動起動するなどして、住民に緊急情報を瞬時に伝達するシステムのことです。問い合わせ、危機管理室、内線9503。9月1日金曜日から、レインボーバスの運行内容を変更します。変更点1、ケアパル及び富田林病院前停留所への運行終了。ケアパル及び富田林病院前停留所への運行を8月31日木曜日をもって終了します。運行ルートは、1、富田林駅前発、2、府民センター前、3、市役所警察署前、4、高田1丁目、5、川西駅筋、6、スバルホール総合福祉会館、7、明治池公園前、8、鈴山台公園南、9、金剛公民館図書館前、10、高部台3号公園前、11、金剛連絡所前、到着。この後反対ルートで折り返します。変更点2、運行ダイヤの改定。1日の運行便数は、祝日を除く月曜日から金曜日は計9便。土曜日、日曜日、祝日は、富田林駅前8時発の第1便と、18時5分発第9便を除く計7便に変更となります。変更点3、運賃の改定。大人、中学生以上は1回170円。子供、小学生と幼児、1歳から就学前は1回90円に改定します。問い合わせ、道路交通課内線416-417。農業委員と農地利用最適化推進委員が新しく就任。任期満了に伴う農業委員会の改選により、農業委員14人と農地利用最適化推進委員7人が、それぞれ7月20日付で新しく就任されました。任期は令和8年7月19日日曜日までの3年間です。農業委員、浅岡仁さん、東俊雄さん、岡田奈美子さん、奥本正美さん、川澄雄二さん、岸本進さん、谷口仁さん、丹上勤さん、中谷清さん、西尾明貞さん、浜田智弘さん、東光一さん、松尾晋作さん、松村忠和さん、農地利用最適化推進委員、浦野正人さん、奥ん城義澄さん、中野上真一さん、野浦正幸さん、原見明則さん、増田正秀さん、山本瑠衣さん。問い合わせ、農業委員会事務局、 内戦431。各施設の電話番号と今月の休館日。休館日は翌月の5日までをお知らせします。各施設ごとにグループで区切っています。市民総合体育館、電話 24-2265、休みません。青少年スポーツホール、電話 29-3778、当面の間臨時休館。総合スポーツ公園、電話 35-2121、休みません。図書館、中央、電話 25-4921、金剛、電話 28-1171、8月7日、14日、21日、28日と9月4日。公民館、中央、電話 24-3333、金剛、電話 28-1121、東、電話 25-1772、岸文館、電話 25-1117、8月7日、11日、14日、21日、28日と9月4日。人権文化センター、電話 24-0583、8月6日、11日、13日、20日、27日と9月3日。児童館、電話 25-0666、8月6日、11日、13日、20日、27日と9月3日。トピック、きらめき創造館、電話 26-8056、8月11日。スバルホール、電話 25-0222、8月7日、14日、21日、28日と9月4日。8月11日から15日は午後5時30分で閉館します。レインボーホール市民会館、電話 25-1117、8月2日、9日、16日、23日と30日。市民公益活動支援センター、電話 26-7887、8月5日、6日、11日、12日、13日、19日、20日、26日、27日、9月2日と3日。総合福祉会館、電話 25-8261、8月11日。なお、毎週木曜日は浴場の利用はできません。かがりの里、電話 20-6070、8月11日。なお、毎週月曜日は浴場の利用はできません。ケアパル、電話 28-8600。ウェルネスケアパル、電話 28-8668。8月7日、14日、21日、28日と9月4日。農業公園サバーファーム、電話 35-3500、8月7日、14日、21日、28日と9月4日。旧杉山家住宅、寺内町センター、電話 23-6117、寺内町交流館、電話 26-0110、旧田中家住宅、電話 25-6771、8月7日、14日、21日、28日と9月4日。きらめきファクトリー、電話 24-5500、休みません。消防本部消防署、電話 23-0119、金剛文書、電話29-0119、消防災害情報案内、電話 69-9119、防災情報音声案内サービス、防災無線音声確認、電話 0800-805-5653。以上で広報富田林令和5年2023年8月号を終わります。